ターシーのジョグラジ。
8月27日火曜日午後4時を回りました。ターシーことウェザとタラシが沖縄県内をジョギングしながら出会ったもの、発見したものをご紹介するターシーのジョグラジ。この番組を聞いたらあなたも沖縄県内をジョギングしたくなるかも。 FM 那覇のスタジオから30分間生放送でお届けします。ターシーのジョグラジスタートです。
はい、パーソナリティのターシーこと上里忠と
アシスタントのベッチです。というわけでね、はい、本日も始まりました。
始まりましてね、
もう8月
終わりです
ね終わっちゃいますね。
はい、
このあっという間、
はい、那覇はね、なんか昨日から小学校が再開したみたいで、
うんうん、そうなんですね。
そのせいかこのスタジオの前を走り回る小学生の姿も見かけなくなっちゃったなと。
そういえば今日は全然小学生がいないですね、
はいはい、いつもの、はい、あの平常に戻ったという感じですね。
あ、そうか、なんか周りにね小学生とかがいないと、もう私とかも完全一人暮らしなのでもう全然わかんないですね。
そうですね、
はい、うーん、すごいな、夏休みだったんだな、
はい、もうこれで8月も終わりですけども、
うん、はい、もう9月に入りますけれども、うん、沖縄もねちょっとずつ涼しくなってきてるかなっていう感じですかね。
そうそうそう、やっぱりね、旧暦の7月15日過ぎるとやっぱりなんかね、うん、あのちょっと変わってきましたね。
なんかちょっと日差しの感じが変わりますよね。じりじりちょっと、ね、はい、焼けるような暑さから少し和らぐというか、うん、まあ、まだ暑いんですけどね。
まだ暑いですけどね、日中はね、はい、
スタジオまで歩く間も結構ね、はい、日差しが強いなと思いながら歩いてきましたけれども、はい、この番組は那覇セントラルホテルお好み鉄板ガルボの提供でお届けします。本日前半のトークテーマは今週のジョギング報告、そして後半はですね首里ジョグの活動報告をお届けしたいと思います。ターシーのジョグラジは 78.0MHz FM 那覇にて放送中。放送を聞き逃した方、過去の放送を聞きたい方はポッドキャスト YouTube でターシーのジョグラジと検索してください。番組へのメッセージは Twitter はカタカナでハッシュタグジョグラジ、ハッシュタグジョグラジをつけて投稿してください。メールアドレスはメールアットマークジョギングドット沖縄、メールアットマークジョギングドット沖縄、ジョギングの綴りは JOGGING までお送りください。たくさんのメッセージお待ちしてます。というわけで前半はですね今週のジョギング報告ということでね。
そうそうそう、
は
い、ね、まあ、うん、さっき涼しくなったよねって言ったんだけど、うん、私もまあ涼しいかなと思って、
はい、
いつかな、今週、先週土曜日だったか、うん、日曜日だったかに、あ、日曜日だな、
うん、
まあ、うちの周りを軽くジョギングしたんですよ、
はい、
でそのたったのまあ30分ぐらいだったんですけど、
うん、時間帯は何時ぐらいに、
ちょうどっていうか、まあ、うん、9時過ぎ、8時前、8時半ぐらいから、
うん、
大体9時ぐらいまでの間走って、うん、朝だからいいかなと思ったんですけど、うん、やっぱりなんかあれだね、こうあの動機がしてきてっていうか、やっぱこういや熱中症っぽいっていうかね、
うん、
いけるかなと思ったんだけど、うん、でそれにしてもなんか不思議なのはこの真夏にこうタンクトップで走っている人たちを見かけるんだけど、はい、この人たち大丈夫なのっていうか、すっごい汗かいてるんだけど、
結構いらっしゃいますよね
なんだろうか、この暑さでって。僕、いや、私もねたまに、まあ、やっぱその毎日ジョギングって、ね、行ってる以上はやんなくちゃと思って、
うん、
で朝早くって起きれないときはね、ちょっと昼間ぐらいにと思ってね、うん、でまあまあ、冬場なんていうのはやっぱり昼今でも走るからと思って、
うん、
まあ、大丈夫かなと思ったらやっぱ大間違いだったねもうなんか朝走った後もずっとなんかこうポカポカしてる
ちょっと危ないやつですね。そうそ
う、
それ完
全にあと30分走ったらあれ絶対あの、うん、熱中症というかもう、はい、 しばらく動けないっていう感じになるでしょうね。うん、
私もやっぱりジョグラジ始めてからやっぱり街中を走ってる方がすごく目に留まるようになったんですけど、
気になりますよね、は
い、気になって見てるんですけどやっぱりこの暑い中でもなんかもう真夏の国際通りを走ってる方とかもいらっしゃるので、そ
うそうそう、なんだろうあの人たちはと思ってね、
大丈夫なのかなと思いながら、
いや本当ね、心配だよねと思いながら、
結構心配ですね、
はい、
名前も知らない方ですが、
そうそうそう、いつもなんか大丈夫かな、大丈夫かな、
そうそうそうそうそう
っていうね、まあこうジョグでしたけども、まあ、はい、それ以外に、うん、まあうち僕は首里に住んでますけども、はい、首里と榛原町のちょうど境に、うん、ゴミ焼却所施設があって、うんうん、はい、でその、まあ、地域還元施設っていって、うん、その、まあ、ゴミ処理場っていうのはちょっと、ね、地域に迷惑かけちゃうというか、うん、匂いとかなんとかでね、まあ、その、まあ、地域に、お返しするという意味で、うん、できた施設があるんですよ、
うんうん、
特にこの、まあ、全国的にもね、うん、その、まあ、ゴミ処理場の近くに、
うん、
温泉とか、
うん、
そのあった熱を出すので、
うん、
でその熱を利用したそのね、お風呂とかいう施設があるんですけど、
はい、
この、環境の森ふれあいっていう、まあ、施設があるんですね、うん、
はい、
で、まあ、ちょうど那覇インターの、うん、まあ、高速の那覇インターのすぐ近くなんですけれども、うんうん、そこに、まあ、1週間に1回ぐらい行くんですよ、うん、もうなんていうのかな、そうトレーニング室に250円払っていくんですけども、
うん
うん、ほとんど周りはご年配の皆さん方なんですよね
はい、はい、
でそこでタッタッタッタッってランニングマシンで走るんですけど、
うん、
僕大体、まあ、頑張ってその1キロあたり10キロ13キロ、
うんうん、
時速13キロだ、
うんうんうん、
なんか1時間13キロぐらい走るペースで、
はい、
走ったり、まあ、するんですよ、
うん、
で隣歩いてる人はなんか時速4キロとか5キロとかで
ゆっくりペースのね
そうそう、うん、あなんか全然なんか場違いじゃないのって思うんですよね、
うん、
でも1回だからその隣でその歩いてるおじさんが、うん、この機械って13キロが一番最高速度かねって聞くわけ違うよもっと上がるよって上がるんですけどって言ってタッタッタッタッタッ上げてみたんだけどね、いやそれぐらいその、まあ、まあ健康づくりにね役立てる施設なんですけど、
本当にお隣の方初めてこの速度を見たんですよね、
そうそうそうそう、みんな
13キロ
みんな早くて6キロぐらいだったりするから、この人にとってはこの、うん、もう機械のマックスだと思ったね、
これがマックスなのかって思われたんでしょうねきっとね、
はいはい、そういうところでね利用してますけども、
うん、
まあ、ここはトレーニング室とでお風呂があるので、トレーニング終わったらお風呂にっていうのも、うん、結構いいなと思うんですけども、
うん、
問題なのはこのシャワー室がないんで、
シャワー室がないんですか、
そうそうそう、
普通トレーニングするのに
で、そこの浴室はなんかこう那覇市民とか榛原町民の皆さんは650円、
うん、
ですからトレーニング室と、まあ、浴室両方使うと900円なんですよ、
900円か、うん、
結構なかなかしますよね、
なかなかしますね、うん、
なんとかこれしてくんないかなと思って、うん、今ねちょっとお客様の声みたいなところに、うんしょっちゅう安くしてくれって言って
ちょっとなんか高い感じしますね、
そうそうそうそう、
うん、
でまあ新たにね、まあ、うん、まあ人の施設だからなんて言うわけじゃないんだけどシャワー室を作るのもちょっと、
うん、
まあお金もかかるんじゃないかなと思うので、うん、なんかセット料金作ってくれたら嬉しいんだけどね、トレーニング室と浴室セットで500円ぐらいとかね、
あ、いいですね、そのぐらい
ワンコインぐらいで、うん、それだったらね、うん、トレーニング終わった後そこにね、
うん、
行けるんじゃないかななんて思うんですけども、
うん、
はい、ぜひこれ聞いてる関係者の皆さん私と一緒にお客様の声を書きませんか
セット料金をね、はい、提案していきましょう、
セット料金を、はい、
私の地元にもありましたね、ゴミ焼却場とセットになってて、
う
ん、温水プールが使えるっていうことで、
そういうところ結構あるんですよ、
でもそんなに利用料金が高いイメージはなかったですね、
うん、だからまあ、250円のトレーニング室はまあまあまあしょうがないかななんて思うんだけど、うん、浴室はちょっとねって感じで、うん、と思うんですよ、
そうですね、うん、なんか別にお風呂まで入らなくて汗を流したいだけっていう方もお風呂利用になっちゃうんですよね、そしたら、はい、あ、そうなんですね、
はい、まあ、ただ 平日もね結構地域の、うん、まあ、あの、まあ、住所は早原町ですけども、うん、ほとんど、まあ、首里の方が、
うんうん、
那覇市の方が利用されてて、
うん、
まあ、平日でもいっぱいですね。
あ、そうなんですね。
シニアの皆さん方が、
うん、
私なんかこうたまにこの平日の昼間に、うん、まあ、ちょっとお昼時間ちょっと時間確保できたと思って、
うん、
タタタタタって走ってるんだけど、やっぱり本当に場違いですね。
うん、でもやっぱり近所にそういう、ね、施設があるっていいですね。うん、
はい、
うん、
だからまあね、本当に歩いて10分ぐらいのところぐらいだったらなんか使い勝手いいなと思うんですよね。
うん、ですね。なんかそういった、ね、地域の施設情報も、ね、いろいろこれからジョグライドでも、ね、うん、
はい、
あのどんどんお知らせできたらいいなと思いますけれども、
そうですね、はい、
はい、皆さんも、ね、ぜひあの近所にはこういう施設があるよっていう情報があったら、ね、ぜひぜひターシーのジョグライドまでお寄せください。スポンサーさんからのお知らせです。那覇セントラルホテルは1974年開業、1998年には天然温泉立花立花湯を併設、沖縄では数少ない天然温泉をご利用できるホテルです。全体では190の客室のほか、那覇うまいどころ国武亭、ちむどんカフェ、キーヌシャー、カフェラウンジ、グランブルーなどのレストラン、泊まるによし、食べるによしのホテルです。お問い合わせは098-862-6070、 ホームページは nahasen.com、 NAHACEN をご確認ください。ご来館お待ちしております、
はい、それはさっきのキーヌシチャーだね。
キーヌシチャー、
キーヌシチャーって木の下。
あ、そうなんですね。
そういう意味の方言で、うんうんうん、キーヌシチャーで。
難しいですね。
もう結構ラウンジ、はい、結構、うん、なんかホテルのラウンジっていうかカフェみたいな、
うん、
雰囲気で。
あ、そうなんですね。
なんかね、まま、都会にあるんだけど街中、うん、まあ、そのホテルのラウンジ の、
うん、
そのコーヒーの料金とかじゃなくて、本当にその、うん、まあ、普通の喫茶店というかその、うん、ドトールとか、
うんうん、
ああいうところの値段と大体同じぐらい、
うん、すご
いリーズナブルなんで、なんか待ち合わせとかね、
うん、
あのちょっと打ち合わせとかでご利用されてみたらどうかなと思いますね、うんうん、
スタジオからも近いですからね。
あ、そうですね、はい、
いいですね、行ってみたいです、うん、はい、続いて4月16日に那覇市久米にオープンお好み鉄板ガルボ。本場大阪の味を再現するため、お好み焼きや焼きそばに使用するベースのソースや麺は大阪より直送しております。イカ、カス、スジ入りでボリューム満載のガルボ焼きやトンペイ焼き、その他鉄板焼きメニューも充実しております。場所は雲寺交差点から那覇商業高校に向かって最初の十字路を左に曲がったところにあります。ボンジリア本店の向かいの地下1階です。ターシーのジョグラジオ聞いたでドリンク1杯無料となっております。ご来店お待ちしております。
はい、先日ね、
うん、
あのそこ一人で行って、
あ、行ったんですか。
友人を、うん、に電話して、
はいはい、
今から来ないかって言って、
うん、
来たらそれ言ってくれと。したらちゃんとうん、あ、タシのジョグラジですねって言ってあのドリンクプレゼントしてくれましたよ。
そうなんですか、うん、
本当だなと思
った。なかなかね、パーソナリティ試しに行くことないですからね。
そう、まあ、私はもう、ね、それはやんないけど、
うん、
友人が来たらどうなんだろうと思ってちょっと見てみたんですけど、はい、
あ、よかった、ちゃんとタシのジョグラジを聞いたで
、はい、
はい、ドリンク一杯無料ということで、皆さんもぜひご利用ください。はい、というわけで後半はですね、先日また首里ウォーキングをね、
はい
はい、もう首里ジョグって前呼んでたりもしたんですけど、
もう
ずっとウォーキングなんですけれども、はい、首里、はい、ウォーキングをしてきましたので、はい、その様子についてトークしていきたいと思います。
はい、
はい、
そうですね、
うん、
あれは名付けてなんて言えばいいのかな、わりかし、
うん、
その、あ、知る人ぞ知る、
うん、
首里の町みたい、町でもなかったかな、
うん、なんだろう、もう最近はもうブラタモリ要素が強いですよね。
あ、そうですね、うん、まあ、やっぱりその観光とか文化財とかってなると、うん、まあ、当然首里城に集中するんですよね、
はい、
で、なんていうのかな、こうその首里の町も、うん、もちろんその王国時代からもガラリと変わってるし、
うん、
その面影なんて見えないところもあるんですけど、細かく見ると、
うん、
なんとここにみたいなね、
うんうん、
とか、あ、なんでここに城ができたんだろうとか、人が住んでるんだろうというのが見えちゃったりするので、
うん、
そこはなんかあのそういうおっというね部分を楽しんでいただこうと思って、はい、あのアップダウンの激しい、はい、場所に行ってきましたけども、
うん、
あの、ね、この首里城、今回行ったのは、はい、首里駅からずっとこの首里城の方にまっすぐ竜丹通りっていうんですけども、うん、竜丹通りの、まあ、ちょうど入ったところに JA さんがね、あの、うん、A コープさんがあるんですけれども、うんうん、そこの前に上の家と書いて飯の毛っていうですね、
うん、
その、ま、毛っていうのは、まあ、第一というか広場っていうかね、
うん、
ということなんですけども、ここはその結構人が少なくて、
うん、
こう登っていくとこう東の海が少し見えたりとか、
うんうん、
はい、ちょっと、ま、高台になってるので、
うん、
こう西の方の海が見えたりとか、
うん、
両方の海が見える場所って、うん、首里でも少ないのかな、
うんうんうん、
まあ、そういうところを、はい、ご案内をいたしました。
意外となんか歩いてからその景色、うん、眺めがいいところまで、うん、そんなに歩いて時間かからないのに、うんうん、結構高いところに来たんだなっていうのが実感としてありますね。
首里のその他のこう、うん、街歩いててもこの坂がものすごく急だったりするんですよ、
うん、
だからあっという間にその、まあ、高台に行けちゃって、うん、見晴らしのいいところに行けちゃったりするんですよね、
うん、
まあ、ところがそこの部分というのは、まあ、ちゃんとした整備はされているんですけども、首里城ほどというよりかほとんど知られてないんですよね、うんうん、地元の人でもあんまり行かないというような、
うんうん、
もうちょっと、うん、まあ、人が訪れてくれればいいかなと思いますよね。でそこを行って、まあ、このなんていうのかな、また城壁沿いに歩いていって、
はい、
昔の、まあ、首里公民館の、まあ、大通りがあるんですけれども、うんうん、その辺まで出て行って、
うん、
でそこで戻ったのかな、
うん、
はい、というような、
はい、
あの道すがらですけど 3.2 キロ、僕は 2.8 キロだと思ったんですけどもどっかでなんかオーバーしちゃったみたいで、
うん、
やっぱ 3.2 キロでしたね。
はい、結構ねがっつり前半が結構きつかったかなっていう感じのコースですね。
あ、まあまあ、
やっぱり上りがあったり、登ったり下ったりが、
そうそうそうそう、
アップダウンが激しかったので、
ね、
うん
うん、まあ、ちょうどでも1時間だったかな、うん、1時間何分だったかな、まあまあ、
そうですね、1時間8分
だね、
はい、ちょっとぐらいで
スタートして、
うん、
ベッチャー どの辺が良かったというか、こう印象に残ってるというか。
いやでもやっぱり一番眺めの良かった上野も登ったところ、うん、っていうのが一番印象的でしたね。
うん、
あんなに景色がいいのに全然人が周りにいなくて、
そうです、ね、
もったいないなって思うような、うん、うん、
そう、まあ、上野もの東屋のところが、
うん、
要するにそこからそのまあその東の海を眺めると、今はそのコンポスト工場、まあ、さっき言ったゴミ処理焼却場が、うん、の大きな煙突とか建物が見えるんですけど、うん、それがなければ、
うん、
おそらくこの久高島まで見えるってい いうような場所なんですよ、
うんうん、
でその1月1日になるとそこはその地元の人でバーっていっぱいになって、
うんうん、
日の出が、まあ、日が出てくるのを拝むんですよね。
うん、
だから、まあ、すごくその時は結構いっぱいですけど、
でもいいですね、あそこで初日の出を見るっていうのもね。
あ、そうそうそう、まあ、地元の人ならではというか、
うん、
そういう場所ですね。
うん、あとは何でしたっけ、蝶々、なんていう蝶でしたっけ、
大ごまだら、
はい、
はい、
っていうね、よくほらガイドされる時って、うん、その生き物がその場所にいなかったりするじゃないですか。ちゃんと大志さんが紹介する時にその蝶がもうしっかりいるっていう、
うんうん、それはいる場所に案内してるから、はい、これもですね、
はい、
首里城下に蝶を飛ばす会っていう、うんうん、 本当に、まあ、腸の好きなというか、まあ、あの生物の先生かなが会長さんをやられてるんですけども、うんうん、本当に腸が大好きで、
うん、
その首里城のこう至る所に、
うん、
あの腸が好む、うん、草を植えてるんですね、うんうん、植物を。特にその大ゴマダラっていうのはこうもうすごい 白い羽を優雅に広げて、
うん、
ひらひらとこう飛ぶ、まあ、ものすごく美しいんですけども、うん、この大ゴマダラがこの食べる草ってこのあるあのなんていうのかな、今ちょっと度忘れしちゃいましたけれども、うんうん、それしか食わないっていう、
もうこの特定の草しか食べないっていう、
そうそうそうそう、うん、でそれを植えていってるんですよ、うんうん、今ちょっと今度忘れちゃってここ、ま、頭のここまで出てくるんだけども、はい、
うん、
でそれをその首里城下に超飛ばそう会の皆さん方が、うんうん、その あちらこちらに植えて、うん、でそれが結構成長しているところにまた大ゴマダラがやってきて、うん、で卵を産んでっていうような、ね、
うん、
でそうすると首里城を散策する人がこのヒラヒラするこの大ゴマダラを目にして、うん、ああ綺麗だなっていう、雰囲気に、うん、味わうわけなんですよ、
うん、でも結構ねあのサイズも大きい蝶なので、うん、なんだろう結構存在感があって、
そうそうそう、
うん、首里城の周りこれがたくさん飛んでたら本当に綺麗だろうなって思うような、
うん、そう、うん、だからあんまりあのすごいスピードで飛ぶわけでもないから、うん、ゆったりゆったりと、ね、
うん、
でそれはやっぱりあの首里の皆さんも、うん、やっぱりその蝶が好きで、
うん、
至る所公園にその草植えてますよ、草っていう名前ちょっと今出てこない
でも本当に贅沢ですよね、その草しか食べないっていうね、
あそうそう、もうそれ以外はもう食べないっていうか、
結構な偏食というかでもだからこそね出没するスポットもね、それを植える場所を決めておけば、
そうそうそうそう、う
ん、ちゃんと思う場所に来てくれるんですよね、
はい、そうそうそう、うん、
いいですね、うんうん、
ぜひそこはねあの特に飯沼のところには集中的に植えてるんで、うん、あの周辺には、
うん、
だから、まあ、蝶もたくさんいると思いますよ、
うんうん、まあ、あとはあれですね、首里古地図に載っているあの道を、うん、はい、
首里古地図をさあ首里古地図に描かれた道を探すみたいなね、
そうそうそうそう、
もう私のなんか
固定コーナーみたいになってきてるんですけど、そうそうそう、首里ウォーキングの中で、
もう勝手に私もなんか自分の中で番組作ってて、うん、この道はってここなんですみたいな実は
その道によって多分あの思ったよりコースが長くなったっていうのありますね、今回最後の方、
そうあれはぜひと思って、うん、まあなかなかあの、うん、まあ、はっきり分かるところもあれば、
うん、
本当にちょっとこれどこなんだろうっていう、ね、
うん、
あの道もあるので、
うん、
それ探すのが本当に私の今の生きがいみたいな感じここだみたいな、
うん、でも本当にね今のなんか地図とかその場所に行って昔の地図見ると、あ本当にそうだなって思うような場所がたくさんあるので、
かなり正確なんですよ、だからそういう意味では、
うん、すごい本当に正確な地図ですよね、首里古地図っていうのは、
そうだから うん、それがゆえに今 どこに行ってるんだろうこれとかね、うん、だからそれをまあ味わいながら、
うん、
あの首里を散策するのをですね、うん、ぜひ皆さんにも味わっていただきたいですね、
そうですね、また9月の、ね、はい、第3週の土曜日にもやりますので、
そうですね、
はい、はい、もうぜひ皆さん参加していただけると、はい、なんで運動っていう感じよりも本当にね街歩きをするっていう感じなの で、
ね、は
い、いつの間にか結構な距離歩いてたなっていうのがゴールした感想なので、
はい、
私みたいなね全然運動しない人でも全然あのこなせるコースというか、
そうですよね、
うん、
あの3キロって結構3キロときたらえって感じになるけども、うん、意外となんかあれもう終わっちゃったみたいな感じはしますよね、そうそう
そう、だからなんか結構会話しながらとかね、うん、歩いていくので、なんか一人で3キロ歩こうっていうと大体ね、うん、もう土曜日の朝なんてもうやらないんですけどなんでね運動不足の方とかも ね、はい、ぜひご参加いただけたらなと、は
い、軽い気持ちで参加していただければと思ってます、
うん、はい、思います、またね9月またあの開催日近くなったら番組内でも告知していきますので、
はい、もう私も今からちょっとコース考えてますからね、
うん、新しいまたコースがね、
はい、
こうやって生まれていきますので、はい、ぜひぜひ皆さんご参加お待ちしております。 あっという間に本日もそろそろエンディングの時間となっております。この番組は那覇セントラルホテルお好み鉄板ガルボの提供でお届けしました。さて次回のターシーのジョグラジはもう9月に入ります。
そうですね、
はい、あっという間ですね。9月3日火曜日午後4時から生放送でお届けします。お楽しみに。
はい、パーソナリティのターシーこと上田と正人、
アシスタントのベッチでした。また来週。
また来週。